副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミーメルカリ講座の講師、杉田里奈先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりの登場ということで、
うん、
そうですね、女性ゲストが来るのは珍しいですもんね、うん、この番組。
確かに。私が、そう、女性の、友達が全然いないので。杉田さんが、そう、メルカリの先生ずっと長年やってくれてるので、はい、そう、杉田さんは、ポッドキャストにお声掛けできるんですけど、あんまりその人いないっていう、そう、貴重な存在ですよ、杉田さんは。はい。で、まあ、1年ぐらいですかね、はい、空いてしまったんですけど、また来ていただけたので、
はい、
改めてですね、この、副業アカデミーのメルカリの講座の、先生をずっと務めてもらってますので、
はい、
まあ、ちょっと最近のこの1年間の、実績ですとか、まあこれまで、はい、どんなご経験されたかも、この1年でリスナーさん増えてるので、はい、ちょっと初めましての方が多いので、その辺も伺えればと思ったりとか、あと何回かに分けて、メルカリ物販の魅力とか、ノウハウとか、まあ AI の、関係とか影響があるのかとか、いろいろちょっとね、伺っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ、第1回目としてはですね、杉田さんが、今、どれぐらいこう、まあ、メルカリの実績はすごいんですけど、これも含めて、ただ昔は結構実はお金に苦労されてたりし、という話もあって、うん、自己紹介からぜひね、伺っていきたいなと思ってまして、はい、そもそも、なぜメルカリ物販にたどり着いたかっていうところをですね、あとフォトグラファーが実は本業でね、いらっしゃるんで、うん、まあ、このあたりのお話をね、伺えればと思ってます。
というわけで、改めて自己紹介をお願いしたいんですが、
はい。出身が広島。で、はい、ずっと広島で仕事してるんですけど、はい、先ほども、はい、言っていただいたように、本業が、カメラマンしております。うん、カメラマンで独立をしようと思ってたんですけど、はい、最初食っていけないなと思ったので、で、うん、何かこう、二つ、二足のわらじを履くための仕事として、副業何かないかな、みたいなのを、本格的に考えていた時があったんですけど、うん、その時に、たまたまメルカリにたどり着きましたが、その前にいろいろ副業やってるんですよ、はい、私実は。まあ、同じ物販もいろいろやりましたし、アフィリエイトとか、ブログいっぱい書いたりとかしてたんですけど、うん、側近性がなかったりだったり、うん、大きな成果を出せる副業っていうのがあまりなくて、難しいですよね、うん、こう、お金になるまで、YouTube とかも挑戦しようと思ったんですけど、お金になるまでにすごい時間かかるんで、側近性があるものなんかないかなって探して、結局たどり着いたのがメルカリでしたという感じですね。うん、はい。
ということは、そのメルカリの物販副業を始めて、
はい、
これはいけるっていう感触をつかんだのは、大体初めてどれぐらい経ってからなんですか？はい、
初めて。で、その次の日ですね、翌日。
あ、はい。これ向いてることに気づいたということです。
いや、向いてるかどうかは分からなかったんですけど、その出品し、初めて出品をするじゃないですか。夜出品したものが起きたら売れてた。はい、お、うん、なんだこの速さはみたいな。スピード感が、桁違いっていうところがびっくりして、面白いなと思って、そこからハマっていった感じですね。
なるほど。
やっぱり側近性があったというか、すぐお金になったからいけると思ったんですね。
そうですね。あとはもう手順もそんなに難しくなくて、もうシンプルなので、誰でもできるじゃん、みたいな。
なるほどね。その頃って、金銭的レベルとしては結構あれですか？お金は大変だったんですか？
そうですね。マイナスですね。真っ赤っかでしたね。
マイナス真っ赤っか。それはなんかその、はい、あれですか？副業アフィリエイトとか、 いろんなことをやってたけど、結局学びの方に例えばコストかかって回収できないとか、そういう系のマイナスが大きかったんですか、当時は。
あ、そうですね。もうずっと投資というか、まあ、その、何かやるためのお金を払い続け、回収できずどん底みたいなところでしたね。
その中でメルカリの物販に出会って、これは面白いと。
はい。はい、
あで、そこからどういうふうに進化していったかっていう過程も伺いたいんですけど。
気になります。はい。
はい、そうですね。最初始めた時はもちろん不要品ですね。家にあるものを売ってお金にするっていう、まあ、ブックオフに本持ち込んでお金にするっていうのと同じような感覚でやってたんですけど、
はい、
家にあるものって限りがあるし、その持ってるものがブランドものとか、パソコンたくさん持ってるとかっていう人は結構大きな金額が戻ってきますけど、うんうんうん、普通のものしかなかったんで、服も別にブランドものじゃないし、本とか売ってもまあ、言ったら二足三毛みたいな感じなので、すごく頑張って売っても5万を超えることがなかなかできなかったんですよ。不要品で5万近く売れたら、副業としては結構いい方かなとは思うんですけど、それ以上に稼ぎたかったので、何かないかなってその時こう探していたのが、メルカリと中国輸入っていう仕入れをして、商品をメルカリで販売していくよっていう、そういう手法を教えている人に出会って、そこに、もう最後の投資っていう気持ちで、お金をパーンって突っ込んで、そこから、こう、メキメキっと伸びていった感じですね。
なるほど、なるほど。家にあった不要品を販売して、まあ、だいたい5万円ぐらいいって、まあ、売るものなくなったからどうしようかっていう時に、そういう講座を見つけられて、
はい。
そこから勉強を、しっかり開始したってことですね。
そうです。
それまで不要品を売るのはじゃあ、その、何も勉強せずに、とりあえずメルカリで売ったら売れたっていう感じなんですか？
そうです。もう自己流というか、適当にやって売れたって感じです。
なるほど、なるほど、なるほど。それぐらい難易度は低かったってことですよね。う
ん、はい。
で、売上的にはどれぐらい最初行ったんですか？2ヶ月目、3ヶ月目あたり。
2ヶ月目、3ヶ月目で売り上げですでに30万いけまして、約半年で100万
い
けました。
早いよな。これがすごい早いですよね。半年で月商100万いっちゃったってことですね。
はい。
その仕入れはどれぐらいの金額でやられてたんです？中国からの仕入れは。
ですね、最初は3万ぐらいで回してたんですけど、
3万円買って売る、はい。ほんでまた3万円買って売るっていう、それをサイクルを繰り返して、その金額いくってことですか？
大体は月1回から2回ぐらいの仕入れしか最初はしなかったので、
はい、
まあ、3から5万ぐらいの仕入れ額で、20万から30万ぐらいはバーって売り上げが立って、で、そこから徐々にちょっと仕入れ額を増やしていったんですけど、でも今でも月で言うと30万から多い月で40万円ぐらいの仕入れ額。
そんなもんなんですもんね、仕入れ額が。
そうですね。
今の数値感でリスナーさんはって気づくと思うんですけど、利益率がとんでもないんですよ。杉田さんのメルカリ物販の最大の特徴はこれだと思うんですけど、もう粗利が、利益率がとんでもなく高いっていう。
はい。
だって3万5万の仕入れを月1回2回やって、月30万売り上げてるっていう話ですもんね。
そうですね。
当時は。
はいはいはい。今30万売り上げですよね。そのうちの利益はいくらになるんですか？
利益が、当時は、粗利が8割9割ってたんで。
ってことですよね。
はい、ほぼ利益って感じですね。
うん。
だ中国で、輸入してきたものっていうのはとても安いってことですよね。
そうです。すごく安いのと、うん、まあ、当時は、メルカリ黎明期っていうのもあって、結構売れやすいメルカリバブルの時代だったっていうのもあるし、国内送料も安かったし、はい、まあ、いろいろ、今よりかは利益が取りやすいっていう時代ではありました。
だから30万売って20何万円ぐらいは。あら、利益が出て。
すごい。
ね、純利益も多分半分ぐらい残ってたとか、はい、そんな感じですよね。
そうですね。6割ぐらいは、6、7割ぐらいは純利益。
6、7割純利益。うん、 30万売って18万純利益ってことですよね。半端ないですよね、本当。
半端ないですね、本当に。
え、だからそれが100万円売り上げになった半年後だと、同じ理屈で、粗利 80% ぐらいですか？ 80 万円ぐらい。
そうです、そうです。粗利はほぼ 80% をキープしてました。
で、純利益が 60% だから、100万売り上げたら60万円利益だったっていうことですね。
そうですね。はい。
これすごいですよ。そういう逆転劇がすごかったですよね、当時。
そうですね。まさか自分がこんなに稼げるなんて思ってなかったので、なんか本当のことなのかな、みたいな感じではありましたけど。
だったと。
はい。
え、で、そこから、その先はどうなっていったんですか？ 100 万達成した後。
あ、100万達成した後は、ちょっとメルカリ一本でやるのが厳しいなと思って、システム的に。こんなに売り上がる想定を多分メルカリ側もしてなくて、システムがちょっと対応できてないっていうところがちょっとあったので、メルカリ一本じゃなくて、他のプラットフォームにも出そうっていうことで、まあ、ノウハウはそのまま横流しというか、商品一緒で、プラットフォームをちょっと増やしていって分散をさせていきました。
はい。
これ具体的にはどういう EC サイトが使われたんですか？
Amazon、楽天と他のフリマアプリですね。
Amazon、楽天。あとはフリマって言うとラクマとかああいうものですか？
そうです。はい。
で、ここでチャンネルを増やして売り上げを広げていったと。
はい。
いうふうですね。それで、一番伸びてたと聞いたと月どれぐらい売り上げしたんでしたっけ？
一番は、200何十万、300いかないぐらいって感じだったですね。惜しいな、300行きたかったなーってところで止まっちゃったっていう。はい。
その時の粗利純利は、パーセンテージ変わってない
ですか？変わって
ないです。うわー、すごいですね。
いやー、だから250万としても、80% だから、あれですよね、200万が利益。ってことじゃないですか。
そうですよね。
そうですね。
すごいですよね、この利益率が。で、これだけメルカリが、なんて言うんでしょう、IP をして、上場して、普及してて、競合も増えるじゃないですか、出品者とか。
はい。
その中で最近っていうのはどうなんですか？実績的なものとか、難易度的なものが、多少はね、難しくなってきてるのかなって気はもちろんするんですけど。
ああ。そうですね。難易度はちょっと昔に比べたら上がったかなっていうのはあります。なので適当に売っても売れないとかっていうのはやっぱあるので、しっかりとこう、きちんと誠意を持った売り方じゃないと売れなくなったりとか、あと参入者が増えたっておっしゃったの確かにそうで、やっぱりお客さんの奪い合いになるので、ちょっとこう、昔と同じやり方をしていると売り上げが落ちていくとか、実際にもう売れなくなっちゃって、メルカリから撤退したっていう知り合いも何人かしてます。
なるほど。そうなんですね。
そのシステム周りですよね、その手数料であったり、送料とかは、どんな感じで変わりましたか？
手数料は、昔から 10% なんです、販売手数料は。
はい、
なので、そこは変わってないんですけど、自分の口座に振り込む、こう出金するための手数料っていうのがちょっと取られるようになってしまったりだとか、
はい、
っていうところはあるかな、って感じですね。送料は上がりましたね。かなり。
かなり。なるほど、はい、なるほど。
そこは売価に反映できるんですか？送料は。
送料上がった分自分の商品を値上げするっていう、自分の采配でやっていくしかないって感じですね。
なるほど。これ当時メルカリ始めた頃と今では為替がちょっと違うと思ってて、
はい。
今って1ドル140円とか150円とかの間ですけど、この、はい、要するに輸入なんで、円安になるほど、中国輸入ですよね。これも仕入れは上がるっていう傾向じゃないですか。円安になると。はい、これって利益率を結構圧迫するっていうのはあるんですか？
それはそこまで変わってなくてですね。
え、それはなんでなんですか？
元のレートなんで、中国の元のレートなんで。
ああ、そうか。ドルじゃないからね。はいはい。
そうですね。なんか私が始めた頃と今と比べて、多少はやっぱ上がりましたけど、そこまで、1円 円ぐらい。
そうかそうか。
そうか、今、ドル高、円安、元安ってことですね。
うん、
でだから日本の円が落ちたのと同じで、中国元も落ちてると。
あ、そっかそっかそっか。
そうです。そこまで半、高くなったなっていうのは、うん、ドルとは連動してないって感じですね。う
ん、
う
ん、なるほど、なるほど、なるほど。
そうか。じゃその影響が、ドル円ほどじゃないってことだから、あれなんですね。あんまり収益に影響大きくない、大きく影響があるわけじゃないと。
そうですね。そこまでは失敗しなくても大丈夫です。そう
か。
ま
あ、杉田さんがアメリカから、輸入してたら、うん、この為替の影響すごく大きかったんでしょうけど、中国ですからね。うん、なるほど、
はい。うん。受講生の皆さんをこれまでにね、たくさん教えてもらってますけれども、生徒さんたちの、成績も、利益率って、あれですか、変わらず、50% ぐらい超えてる生徒さん結構多くいるっていうのは、以前にも、ポッドキャスト聞いてましたけど、最近も変わらずですか？そのあたりの実績は。
大体、こう、長くやってくださってる方は、50% ぐらいは持ってる感じですね。
うん、うん。素晴らしいですね。ただ、やっぱ20万売って10万利益とか、そういうことですよね。
そうですね。ね、
だこれ、すごいいい副業ですよね。やっぱり、この数字が作れるようになれば、高利益率で。運転資金も、だから少ないっていうことですよね。
は
い、
そうです。
杉田さんが今でも3、40万とおっしゃったんでしたっけ、さっき運転資金って。
あ、そうですね。仕入れ額的にはそれぐらいですかね。
すっごい少ないと思うんですよね。毎回思うんですけど。それで100万とか、倍で200万とか売るわけですよね。売り上げとして。
はい。
すごいですよね。この資金の少なさが。それで利益率、あらり 80% とか、純利 60% とかね、そういう実績を出していくわけですからね。
小林さんの得意な不動産投資と比べると、
いやもう本当ね、ちょっと正直そこだけ書くと虚しくなるぐらい差ありますよ。だって不動産投資ってあれですよ、はい、1年間で不動産のその投資額に対して純利益で 2% 残ったら優秀って言われる世界ですよ。
で
1億、そう、1億の物件買って、税引き後ですけど純利益200万残ると、そう、かなりいい投資だねってなれるんですよ。もちろん元本の返済は別でありますけどね。キャッシュフローの純粋な手残りで言うと、2% とかですからね。1年ですよ、1年で。で、額がでかいんで、投資額が。あと、レバレッジ効いてるから、やる妙利は間違いがなくあるとはいえ、うん、今の杉田さんの利益率とか聞くと、マジですごいなって思うんですよね。そんなことできんだって、毎回聞くたびに思いますけどね。はい、特にでも、物販のノウハウの中でも、利益率高い方だと思いますよね、杉田さんの方、うん。それはご自身もそう思われます？
そう思います。
ね、そうですよね。すごいんですよね、この 60% とか順利残るとか。多少苦戦しても、なんていうんですか、狙い通り売れないものは当然あると思うんですよ、その。
はい。
まあ、ちょっとリサーチの精度とか、あとその、飽和してきたとか、なんかで、うん、で売り値下がっちゃった時に、なんていうんですか、一番悪い利益だとどれぐらいの利益率ぐらいを、死守するとかあるんですか、逆に。
死守、そこまで、そうですね。まあ、すごい悪くても、損切りだなって思っても、利益は出るし、う
ん。損切りじゃないですね、それ。損切りじゃないですね。
まあ、何個売ったら、ペイできるなっていう感じでも、もう売っちゃえ、売っちゃえ、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
その損切りの時っていうのは、その売り値を下げるってことですよね。はい、
売り値を下げ、まあそうですね、実質下げる。もうセット売りにして一気に吐かせるとか。
うん、他のものと抱き合わせるんですか。
そうです。もうどういう売り方でも自由にできるので。なんでもう本当に売れなくて困るみたいな商品は、1、2個、3個ぐらい。10年ぐらいもやってますけど、ないですね、ほぼ。
ほぼない。
ほぼない。
結局、最後売れていく。いろんな工夫をして。
まあ、売れ残ったとしても、うん、仕入れ値は回収できてるよね。っていうところまではちゃんと着地で持っていけるので。
最強ですね。
そんなに損、めっちゃ損したなみたいな感覚は今までないです。
その抱き合わせにするってメルカリならではのなんかすごいノウハウだと思うんですよ。だって他の方、競合の商品がたくさん出てきた時目立たなくなるから、
はい、
目立つような形で商品を再構成できるってことですもんね。
そうですね。もう自分が自由に組み合わせできます。
なるほど。組み合わせ例で言うと何と何を組み合わせるとかで言うとどんなイメージですか？
まあ、大体同じようなジャンルの商品を扱ってもらってるので生徒さんにも、
はい、
あの例えばアクセサリーだったらアクセサリー周りで仕入れをしていくみたいな感じなので、うんうんうんうん、売れない商品 A があったら、まあ、若干売れてる商品 B とセットにしてとか、まあ、そういう感じですね。
なるほど、売れっ子と売れっ子じゃない方をくっつけて、
そうですね、あの
売れっ子にしちゃうバーターみたいな、
バーターです
ね、袋を作る感覚みたいな。
なるほどなるほど。
そうすることで、あのうまくいかない商品が出ても、まあ、仕入れなり仕入れ原価はもう回収しながら、
はい、
人気商品でちゃんと利益は取っていくみたいな
感じ。そうですね。
で、はい、50% が利益をもう確保していくみたいな感じですかね。
はい。はい、
素晴らしい。
ねえ、で、少資金でできて高利益率ですから、うんまあ、今も結果出し続けてますからね、皆さんが。あの、鈴木田さんはもちろんですけど、うん、生徒さんもやってるんで、まあ、こういう魅力があるというのはね、あの、メルカリ物販の、はい、まあ、その全貌と、あと杉田さんの実力がちょっと皆さんに伝わったんじゃないかなと。
そうですね。はい、一番初めにお伝えしたように、この番組女性ゲストが来るケースが少ないんですけど、メルカリ物販は女性と男性比率的にはどうですか？
副業アカデミーの中では、今はもう半々ぐらいになってますよね。
もともとはどうだったんです？
もともとは女性が圧倒的に多かったです。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ男性も増えてきてるってことですね、今は。
そうです。もうかなり、結構増えましたよね、男性の。
うん、増えました。あの、なんで、唯一、杉田さんが先生してくれてるおかげで、女性生徒さんが多いっていうメルカリ講座なんですけど、ここにやっぱ男性も、こう、はい、侵入してきてくれる、進出、新しく入ってきてくれるっていう風になってきて、はいはいはい、今半々ぐらいですかね、確かに。でも男性女性問わずね、どちらも結果出るっていうのが、うんうんうんうん、すごくいいですよね。
はい。
はい。特に女性は、なんていうんですか、フリーマアプリとか、こう、触り慣れてる方多くて、抵抗もないから、うん、結構女性でも、始めやすい物販という、特徴もあるのかなと。はい、で、男性ももちろん、結果出すっていう風でね、すごくその辺もバランスいいなっていう感じですよね。
はい。そして5月には副業アカデミーが、はい、うん、メルカリ物販に力を入れるということなんですが、
うん、そうなんです。以前から何度かお伝えしている通り、月ごとに注力しているこの副業いいよっていうのをこうある意味こう厳選してお話しするようにしていて、
はい、
この音声聞いていただいている頃からですね、まあ、5月頃にはもうこの音声聞いていただいているんですけど、5月はメルカリのセミナー多めにやってます。
はい。
で、無料オンラインセミナーというので、杉田さんが直接話してくれるセミナーもありますし、
うん、
過去に出演した桐生拓人という、物販をやってる彼のメルカリセミナーもあったりとですね、はい、この詳しく、どういうふうにメルカリの物販で結果出すかを解説している無料オンラインセミナーをね、複数開催しておりますので、今日のお話聞いてですね、あ、そんなに少資金で、高利益が目指せるなら興味あるなっていう方は、副業アカデミーのセミナースケジュールというグローバルメニューをクリックしていただいて、はい、で、相当でカテゴリー選べるので、メルカリっていうのを列点いただいて相当かけると、はい、直近の、メルカリセミナーが何種類も出てきますので、そこからまず、はい、セミナーをご参加いただければと思ってまして、おすすめは、杉田さんが登壇いただける、ズームセミナーありますので、そちら特に、ぜひご参加いただければと思うので、チェックしてみていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
杉田里奈と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。